はい、こんにちは、左大臣光永です。近所の串カツ屋の店長さんが、嫁さんとの関係が破綻しかかってて、いつも愚痴ってるのが面白いです。続報を聞きたくて、つい何度も足を運んでしまいます。狙ってやっているのだとしたら、大した芸人根性だと思います。さて、本日発売しました、スマホで聞ける李白使徒生涯オンライン版。すでにたくさんのご注文もいただいております。ありがとうございます。スマホ OK、パソコン OK、iPad、タブレット OK、CD ロム不要です。オンライン版、李白使徒生涯、李白の代表的な詩33編を日本語と中国語で朗読し、現代語訳と解説を加えました。時に豪快、時に繊細な李白の詩の世界にどっぷり浸ることができます。詳しくはリンク先まで。さて、本日のメルマガは、イカルガを歩く1、法隆寺です。バス停法隆寺門前下車、参道の松並木を北へ徒歩3分、見えてきました。法隆寺南大門、法隆寺の正門です。室町時代の永享11年1439年の建立。修学旅行の学生さんたちがガイドさんの説明に耳を傾けていました。法隆寺は聖徳太子建立の寺院、聖徳宗総本山。松の梢美しき八田丘陵を北西に追い、美しい大和盆地を南に見晴らす斑鳩の地にあります。国宝、重要文化財に指定されている仏像や寺宝は約200件を数えます。境内は五重の塔、金堂を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とする東院伽藍。それらを取り巻く数多くの寺院があり、それらを追思塀が囲んでいます。推古天皇9年601年、聖徳太子はここ斑鳩の地に斑鳩の宮を造営。ほどなく太子は、亡き父、陽明天皇の菩提を弔うため、寺院の建立を発願。推古天皇15年607年頃、薬師如来像を作り、寺を建立したのが法隆寺の始まりとされます。推古天皇30年622年、聖徳太子が没すると、その子、山城の大江の巫女が後を継ぎますか。光玉天皇2年643年、蘇我のイルカの襲撃を受け、太子の一族、上宮大家は、全滅。その後、法隆寺は聖徳太子を慕う人々により護持されました。天智天皇9年670年、火事により灰塵と化しました。しかし、奈良時代初め頃までには再建され、以前にも増して立派な伽藍が整えられました。これが現在の法隆寺西院伽藍です。一方、斑鳩の宮跡は太子の没後、荒廃する一方でした。天平11年、739年、宋行信が、太子の菩提を弔うため、斑鳩の宮跡に夢殿を建立。夢殿を中心としたエリアは、平安時代に法隆寺の管理となり、東院伽藍と呼ばれるようになりました。南大門もくぐると、白砂を敷き詰めた広い道です。ワクワクしてきます。ここからは西院伽藍、法隆寺の中心もなすエリアです。回廊に囲まれた五重の塔、金堂、大講堂、回廊西側の三行院、西室、西園堂、回廊東側に小良院、東室、さらに東に妻室、興風蔵、細殿、直道、直道北に百済観音も安置した大宝蔵院が立ちます。正面に見えるのが中門です。四軒三面の楼門で法隆寺伽藍の入り口となります。普通、寺社の門の入り口は一軒か三軒の奇数で、門が二軒なのは法隆寺の他に例がありません。左右に回廊が伸びて、五重の塔と金堂を取り囲んでいます。 左右の塑像金剛力士立像、二王像は、和道4年711年の造営、日本で最も古い二王像です。和道4年といえば、平城京遷都の翌年、そんな昔からこの場所に立ち続けている。感動を覚えます。中門から西に進むと三行堂。三行堂の奥に西室が立ちます。三行堂は、昭満経、由馬経、法華経の三つの経文を講義する建物です。そして西室は、西側の僧房です。ここでお坊さんたちが暮らしていたと。法隆寺は一つ一つの伽藍も見事ですか。何気ない通路の炊事塀の感じがいちいち絵になります。西院伽藍西北の小高い丘の上に西円堂があります。薬師如来を安置する八角円堂で、天平時代の創建、鎌倉時代の再建と言われます。本尊の高さ 2.44 メートルの観室薬師如来座像は天平末期のものです。国宝に指定され、峰の薬師として親しまれています。丘の上からの眺めが素晴らしいです。2月1日から3日まで修二会が行われ、最終日3日には鬼追いの行事が行われます。西円堂そばの鐘楼は、正岡子規の句に歌われたものです。柿食えば、金が鳴るなり、法隆寺。では、元の道を引き返し、回廊西側から回廊内部に入ります。まず目に飛び込んでくるのが、五重の塔。法隆寺の五重の塔は、我が国最古の五重の塔です。高さ約31メートル。隣に立つ金堂と同じく二重基壇の上に立ちます。軒が長く張り出していて、軒下を優美な雲ひじきと雲戸が支えることで、造形にリズムが生まれています。初層内部には中央の心柱の四方にお釈迦様に関する四つの説話が彫刻されています。東は由馬小路と文殊小路が問答している場面。西は舎利、仏様の骨を弟子たちが分ける場面。南は弥勒菩薩が説法をしている場面。北は釈迦の入滅、涅槃の場面。それぞれ趣味線を背景として書いてあります。中門と同じく和道4年711年の制作です。五重の塔の東が金堂。現存する世界最古の木造建築です。五軒四面の重層入り萌え造りで、初層部分に木押しという張り出し部分があります。二重基壇の上に立つこと、エンタシス、柱の中央のふっくらした膨らみに、飛鳥時代の建築の特徴を見ることができます。金堂内部は薄暗く、厳粛な空気が漂います。中央の趣味壇に釈迦三尊像、左に金堂の阿弥陀如来像、右に薬師如来像、それぞれの上に木造の天蓋が吊るされています。これらを取り巻いて木彫りの四天王像が立ちます。釈迦三尊像の後輩裏側の銘文には、推古天皇31年623年、亡くなった聖徳太子のため、鳥仏師、蔵造りの鳥に命じて、太子の刀身の像を作らせたとあります。つまりこの像は、釈迦の像でありながら同時に聖徳太子の像であるわけです。五重の塔と金堂の北側には大講堂が立ちます。法隆寺の僧が学問、修行した道場です。炭僧入り萌え作り、間口九軒。元は回廊の北側に独立して立っていました。延長3年、925年、火事により焼失。省略元年、990年、今の位置に再建されました。そのため、他の建造物と明らかに違う、 平安時代の様式となっています。内部には中央に薬師如来像、その左右に日光菩薩像、月光菩薩像、四隅に四天王像が安置されています。大講堂の左右に経像と鐘楼が立ちます。経像は奈良時代後期、鐘楼は平安時代前期の建物。細かい様式に違いが見られます。そして五重の塔、金堂、大講堂、経像、鐘楼を回廊が取り巻いています。しかし元の回廊は経像、鐘楼の南手前で閉じていました。大講堂、経像、鐘楼は独立して回廊の外側に立っていたことになります。それが延長3年925年火事により焼失し、省略元年990年に再建したときに今の位置に拡張されました。そのため回廊の南側の柱は創建当時のエンタシス列柱ですか、北側の柱は新しく作られた円柱になっています。回廊の外に出ました。南が境地、鏡の池と書いて、北が少量院。少量院は僧が帰居する東室を鎌倉時代の法安2年1121年に再建したとき、東室南端を歩道に改築したものです。内陣奥の唐破風をつけた厨子には聖徳太子摂政像を中心に、聖徳太子の巫女たち、聖徳太子の師である渡来僧絵師の像を安置します。三行院とともに平安鎌倉時代に盛んになった聖徳太子信仰の現れです。毎年3月22日には聖徳太子の命日ということで、お絵式と呼ばれる法要が営まれます。少量院奥の東室、少量院東の妻室はどちらも僧帽の遺構です。ここに寺の坊主さんたちが詰めていたということです。大宝蔵院に向かいます。大宝蔵院は平成10年に落慶した百済観音堂を中心とした建物です。内部は展示室になっており、法隆寺の貴重な仏像や厨子、寺宝が展示されています。中にも百済観音像は体長 209.4 センチのすらりとした長身に柔和な笑みをたたえ、何とも言えない穏やかな気持ちになります。悪い夢を良い夢に変えてくれるという夢たがい観音像、教科書でおなじみの玉虫の厨子や聖徳太子像もここで実物を見ることができます。飛鳥時代の仏像や厨子がこんな完全な姿で残っていることが驚きです。飛鳥時代といえば遠いおとぎ話めいた世界にも思いますが、こういう品々を見ると確かに飛鳥時代はあったのだ、生きた人間がいたんだなぁと実感します。通路を東へ、東大門まで来ました。くぐると東院伽藍です。東院伽藍は聖徳太子の斑鳩宮跡です。太子は推古天皇9年601年、この地に宮を造営し、飛鳥から移ってきました。推古天皇30年622年、聖徳太子が没すると、その子、山城の大江の皇子が、斑鳩宮を継ぎますが、光玉天皇2年643年、蘇我のイルカの襲撃を受け、太子の一族は全滅。その後、斑鳩宮跡は荒廃する一方でした。天平11年、739年、宋行信が太子の菩提を弔うため、斑鳩宮跡に夢殿を建立。夢殿を中心としたエリアは、平安時代に法隆寺の管理となり、東院伽藍と呼ばれるようになりました。夢殿は斑鳩宮の荒廃を嘆いた宋行信が天平11年749年に斑鳩宮跡に建立。二重基壇の上に立つ壮麗な八角円堂です。 屋根の頂に三千とそびえる宝珠にも注目です。夢殿の内陣には愚勢観音像、行進僧図像、道仙立志像が安置されています。愚勢観音像は聖徳太子の等身像と伝える像です。毎年春と秋に特別公開されています。私が行った時は春の特別公開中でした。クスノキの一木造りで漆箔が施されていますが、長い間秘仏として扱われていたために、特にお顔が金銅像のように金色に輝いています。その様子がいかにも神々しいです。ちなみに東京北の丸公園の日本武道館は法隆寺夢殿を模して作られました。夢殿の南側に雷堂、夢殿の北側に聖徳太子の一代記聖徳太子絵伝を飾った絵伝、聖徳太子の舎利遺骨を収めた舎利殿の二つがつながって立っています。法隆寺はそれぞれの建物が見事なのは言うまでもないですが、建物と建物を結ぶ通路や炊事塀に雰囲気があり、どこを切り取っても絵になります。歩いているとウキウキしてきます。次回は斑鳩を歩くに中宮寺、法輪寺、法起寺です。告知です。スマホで聞ける李白使徒生涯オンライン版、スマホ OK、 パソコン OK、 iPad、 タブレット OK、 CD ROM 不要です。李白の代表的な詩33編を日本語と中国語で朗読し、現代語訳と解説を加えました。スマートフォンでもタブレットでもパソコンでもご利用になれます。時に豪快、時に繊細な李白の詩の世界に存分に浸ることができます。そして京都公演です。京都で声を出して読む小倉百人一首、4月28日日曜日17時から京都駅八丈口徒歩10分長福寺にて最終回です。小倉百人一首の歌を会場の皆様とご一緒に読み解説していきます。86番西行法師から100番純徳院まで、今回が最終回になります。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。